眠くなる話。こんにちは、川手由紀子ことゆきです。第57回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。皆さん、暑いですね。夏満喫していますか？私はですね、実は8月の頭にですね、岡山県の倉敷に行ってきました。といってもお仕事なので、まあそんなに遊ぶ時間もなかったんですけど、まあ、ちょこっとトークでいろいろお話ししたいなと思ってます。そんな今回のテーマはですね、人間失格の続きをお送りします。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
そうしてこの自分の非常の手段は果たして思い通りの大成功をもって報いられました。やがて父は東京から帰ってきて、母に大声で言っているのを自分は子供部屋で聞いていました。仲見世のおもちゃ屋でこの手帳を開いてみたら、これここに獅子舞と書いてある。これは私の字ではない。はてなと首をかしげて思い当たりました。これは洋蔵のいたずらですよ。あいつは私が聞いた時にはニヤニヤして黙っていたが、後でどうしてもお獅子が欲しくてたまらなくなったんだね。何せどうもあれは変わった坊主ですからね。知らんぷりしてちゃんと書いている。そんなに欲しかったのならそう言えばよいのに。私はおもちゃ屋の店先で笑いましたよ。洋蔵、早くここへ呼びなさい。また一方、自分は下男や下女たちを洋室に集めて、下男の一人にめちゃくちゃにピアノのキーを叩かせ、自分はそのデタラメの曲に合わせてインディアンの踊りを踊ってみせて、みんなを大笑いさせました。時計はブラッシュを焚いて、自分のインディアン踊りを撮影して、その写真ができたのを見ると、これがまた家中の大笑いでした。自分にとってこれまた意外の成功というべきものだったかもしれません。 自分は毎月新刊の少年雑誌を10冊以上も撮っていて、またその他にも様々な本を東京から取り寄せて黙って読んでいましたので、めちゃらくちゃら博士だの、またなんじゃもんじゃ博士などとは大変な馴染みで、また怪談、講談、落語、江戸小話などの類にもかなり通じていましたから、ひょうきんなことを真面目な顔をしていって、家の者たちを笑わせるのにはことを書きませんでした。しかし、ああ学校、自分はそこでは尊敬されかけていたのです。尊敬されるという観念もまた甚だ自分を怯えさせました。ほとんど完全に近く人を騙して、そうしてある一人の全知全能の者に見破られ、木っ端みじんにやられて、死ぬる以上の赤恥をかかせられる、それが尊敬されるという状態の自分の定義でありました。人間を騙して尊敬されても、誰か一人が知っている、そうして人間たちもやがてその一人から教えられて、騙されたことに気づいたとき、その時の人間たちの怒り、復讐は一体まあどんなでしょうか。想像してさえ身の毛がよだつ心地がするのです。自分は金持ちの家に生まれたということよりも、俗に言うできることによって学校中の尊敬を得そうになりました。自分は子供の頃から病弱で、よく一月二月、また一学年近くも寝込んで学校を休んだことさえあったのですが、それでも病み上がりの体で人力車に乗って学校へ行き、学年末の試験を受けてみると、クラスの誰よりもいわゆるできているようでした。体具合の良い時でも、自分はさっぱり勉強せず、学校へ行っても授業時間に漫画などを書き、休憩時間にはそれをクラスの者たちに説明して聞かせて笑わせてやりました。また綴り方には滑稽話ばかり書き、先生から注意されても、しかし自分はやめませんでした。先生は実はこっそり自分のその滑稽話を楽しみにしていることを自分は知っていたからでした。ある日、自分は例によって 自分が母に連れられて上京の途中の汽車で、おしっこを客車の通路にあるタンツボにしてしまった失敗談をことさら悲しそうな筆致で書いて提出し、先生はきっと笑うという自信がありましたので、職員室に引き上げていく先生の後をそっとつけていきましたら、先生は教室を出るとすぐ、自分のその綴り方を他のクラスの者たちの綴り方の中から選び出し、廊下を歩きながら読み始めてクスクス笑い、やがて職員室に入って読み終えたのか、顔を真っ赤にして大声を上げて笑い、他の先生に早速それを読ませているのを見届け、自分は大変満足でした。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない？
Try to the next stage アルファ
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今回はですね、8月の初めに行きました倉敷のお話をしたいと思います。行った日はですね、8月の1日2日あ、ではなかった。3日4日だったんですけれども、まあ平日ですね、新幹線で岡山県まで行ってまいりました。昔広島に住んでいたことはあったんですけども、岡山に行った思い出が全くなくてですね、しかも新幹線で行くっていうのがまた新しく、3時間ちょっとぐらいだったんですけども、岡山まで新幹線で行って、そこから山陽本線で倉敷まで行きました。いやー、ありがたいことにですね、天候がですね、すごい良くて、もう暑くて暑くて、いやー、いい観光日和でしたね。日程的に前乗りしていってですね、次の日がお仕事だったので、1日まあ朝、7時半ぐらいの新幹線に乗って着いたのが11時ぐらいだったので、まあそこからですね、倉敷の街を堪能しました。ですね、何も考えていなかったので、まあ行き当たりばったりで何かあるかなと思って行ったらですね、まあ何もそんな行き当たりばったりでできるようなことは何もなく、まあ有名な、蔵の町とか、そういった美観地区でしたっけ、場所があるらしいので、そこまで歩いて行ったんですね。で、まあ商店街を通って、あんなんかやってるかなと思ったら、月曜日に行ったんですけども、月曜日が定休日なんですってね。なんか近くにある大原美術館が月曜が定休日らしく、それになんか習って、商店街も月曜日定休日が多くてですね、もうほとんどやってなくて、もう仕方がないから、まあ日差しよけでアーケードの商店街歩いていたようなもんなんですけども、まあその商店街抜けましたら、まあテレビで見たことのあるような蔵の街、白壁の街の街並みが出てくるんですね。いやー、何も遮るものがないので、直射日光でめちゃくちゃ暑かったんですけども、こんな日に限ってですね、日傘を忘れまして、仕方がないので、近くで買った500円のアームカバーとかをつけて、まあ汗だらだら流して歩いたんですけども、まあさすがですね、すごく綺麗です。私が住んでいた福島県にも、喜多方っていう蔵の町っていう場所があるんですけども、またそこと違いましてね、喜多方はですね、どちらかというとこう、ほんと蔵だけなんですけども、倉敷は、真っ暗なんですが、街全体がですね、小川が通っていたりとか、景色が全然違うんですね。で、いろいろなんか資料館とかがあったので、せっかくだからと思って資料館に行きましたら、どうやら映画のロケ地にもなっていたらしくて、 まあ、私の大好きな映画があるんですよ。某、なんだ明治維新からやっている作品の、まあ、なんだろう、あれなんですけども、まあ、詳しくはブログを見ていただけると出るんですが、そのロケ地がですね、すぐ近くにありまして、思わぬところで、ちょっと一人でテンション上がってました。確かに、映画で見た場所そのもので、橋があるんですよ。小川に橋がかかっていて、まあ、そこが、その、ロケの場所だったんですけども、まあ、綺麗でした。柳の木と、橋と、小川と、で、川下りなどやってたんですが、まあ、離岸線直射日光だったんで、まあ、ちょっと遠慮しまして、まあ、またとぼとぼ歩いていたらですね、地酒のお店があったんですね。なんか、まあ、そんなに、その日は平日だったのか、人もそんなにいなくて、うろうろしていたらお酒屋さんがあったので、まあ、せっかく倉敷に来たんだからと思って、旅行に行ったらその土地の地酒を買うのが最近のブームなので、寄ってみたんですが、まあ、いろいろありまして、その中でですね、琉球ガラスを使ったお酒があるんですよ。日本酒と焼酎とありまして、瓶が琉球ガラスなんですね。で、すごい綺麗な青色とか、ちっちゃなガラスの中にビー玉が入っていたりとか、すごい可愛くてですね、思わず6000円分買っちゃいまして、まあ、その場で郵送できるってことだったので、送っていただいたんですけども、まだそのお酒は飲んでないんですが、まあ、そんなお土産も買いつつ、あと、倉敷といったらデニムの、街なので、ジーパンとかの、まあ、デニムとか、ないかなと思ってみたら、やっぱり、まあ、そんなに安いものもなく、まあまあ、ちょこちょこ、いいお値段のものも多くて、まあ、それも見ただけだったんですが、あとはそうですね、あまりにも暑かったので、途中でアイスキャンディーを食べたんですよ。なんだっけかな、なんか、爆弾キャンディーっていう名前なんですけど、よくある、駄菓子で、コーラのジュースとかあるじゃないですか。あれを凍らせたような、アイスなんですけども、まあ、それを食べながら、神社とか、有名なあち神社とかあるんですが、まあ、そういった寺とかを見ながら、商店街を通って駅に戻るっていうような、まあ、お散歩だけだったんですけれども、すごくいい時間を過ごさせていただきましたね。で、お腹が空いたので入ったお店が、蔵をリニューアルしたのか、まあ、レストランなんですけども、まあ、カフェみたいなところで、そこで、ドアがですね、引き戸というか、なんか独特でして、こう押すんですけども、真ん中に支柱が入っていて、なんか回転ドアみたいにぐるぐる回るんですよ。まあ、そんな、ちょっと不思議なカフェに入って、カレーを食べていただいて、まあ、少し涼んで歩いてっていう。なかなか、私旅行に行っても街を歩いたりすることがないので、すごくいい時間を過ごさせていただきました。おかげでですね、翌日の仕事も、まあ、万々歳で、もうすごい、なんだろう。また、やりたいなっていうぐらい勉強させていただいたお仕事だったんですけれども、まあ、うまくいって帰りも新幹線で、まあ、7時ぐらいの新幹線に乗って、無事横浜に着いたわけですが、なんといってもびっくりしたのが帰ってきた時にですね、なんか、あれですよね、電車が、架線が切れて停電してどうのこうのみたいな事件があったらしくて、まあ、全然電車が動いてなかったんですよ。で、着いたのはいいんですけど、帰れないっていう状態になってしまって、まあ運よく地下鉄を乗り継いで、なんとか1時間か2時間以内には帰れたんですけれども、まあ最後の最後までなんかちょっとハプニングもありつつ、いろいろ思い出深い旅行になりましたね。倉敷、結構穴場だと思います。外国の方も、まあ旅行者でいるんですけれども、まあそんなに人も多くなくて、まあ旅行に行くには、まあ3時間ちょっとかかっちゃうんですけど、飛行機だと1時間10分ぐらいなので、まあぜひぜひ、この夏、行ってみてはいかがでしょうか。まあ、日傘は必須ですね。建物が低いので、全然影がないので、まあ、日焼け対策をしていただいて、ぜひぜひ、倉敷へどうぞ。ということで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ゆっきーだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど、漫画を読む気にはなれないなぁという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私宮本浩がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化、あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
エンディングです。いかがだったでしょうか。今回は人間失格の続きと倉敷の話をさせていただきました。次回も人間失格お届けをいたします。告知、10月ですね、舞台に出ます。10月31日、11月1日、土日のみなんですけれども、西日暮里の殿広浩二記念劇場という場所で、虹色クレヨンサマープレゼンツリハーサルという作品に出演します。まだ詳しいタイムテーブルなどいろいろはまだ公開できないんですけれども、後々ブログにアップしていきますので確認していただければと思います。また番組はお便りを常に募集しております。感想、ご意見、扱ってほしい題材など何でも良いので送ってください。宛先は zzz@alpha-radio.com です。私の個人的なブログ、明日の風のためにもよろしくお願いします。 Twitter、Facebook もフォローなどお待ちしてます。それではまた次回も一緒にリラックスをしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。